このポッドキャストは様々な娯楽文化に対し、オタクやマニアほどではないが、ちょっとは好き、程度の奴らがその場のノリと雰囲気高で語り進める、狭くて浅い内容の番組です。はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。よろしくお願いします。
はい、どうも。はい、今日お話しするのは、Xbox 360、Left 4 Dead、はい、ゲームの話ですね。
はい。
じゃあ、まずは簡単にこのゲームの説明をしておきましょう。
はい。
Left 4 Dead は、一人称視点のシューティングゲーム。自分の目線で、そのまま、見たまんま、ゲームができる。
そうですね。
そんな感じです。
キーが画面に出てるだけなんで。
ゲームのストーリーはと言いますと、謎のウイルスに感染し、ゾンビと化してしまった人々が溢れるゴーストタウン。免疫を持っていたおかげでゾンビ化を免われた4人の主人公たち。襲い来るゾンビを打ち倒し、果たして無事に街から脱出することができるのか、というゲームです。
ですね。
とても簡単な内容ですわな。襲いかかってくるゾンビから逃げろと、ただそれだけという。
一見すると珍しいですね。
そうやね。結構こう、今までの FPS っていうのは、まあ、そんな今までの FPS っていうのはって言いながらも、狭くて浅い僕らはそんなにやり込んではないですけど。
ああ、確かにね。360からやしね。
そんなゲーマーではないんですけど。今回のこのゲームは、その、襲いかかってくる敵を打ち倒すっていうのが必要やねんけども、あくまでそれは自分の街から逃げるための手段である。
ああ、そう。基本、まあ、どちらかと逃げる感じ。
逃げても。で、また、このゲームの特徴としまして、ゾンビが走ってくるんだよ。
そう、早いよね、あれね。いわゆるあの、映画でいう28日後とか、ドーン・オブ・ザ・デッドの、あの速度感で迫ってくるのが、まあ、かなりいい感じ。人間より早いよね。ペースとか、ガシガシ登ってるからね。
確かに。
あと、それが量半端じゃないからね。
だから、主人公たちは基本的に4人のグループなんやけども、もう敵が何十人何百人単位。
こう、音とか立てたら来るみたいなところが。
あ、そうやね。このゲームの特徴として、こう、音を出すと敵に気づかれるっていうのがあって、それがなかなか恐怖感っていうのを演出している。こう、前にいる敵をバンバンバンバン銃で撃ってたら、流れ玉が、ね、警報器に当たって大きな音が鳴って、
そうそうそうそう。
余計敵が出てきちゃったよ、みたいな。
うん。空港のステージで、こう、通りやすいところに、あの、金属チェッカーがあって、
そ
こからもピコピコなって、
あったあった
約束のようにグワーッと来るっていうね、あのパターンがこう、ああ、おもろいなみたいな。
うちの嫁がまさにそれに引っかかってたわ。
ああ、引っかかってたね。まあ、おやつとかみんな黙ってたし。
ゲートがあるお湯に、くぐっていったら音なんだっつって。敵の出現がランダム。
そうね。なんか AI ディレクターって呼ばれる、こう、プログラムというか、それによって、こう、味方がうまいこと言ってたら敵予算出して、ちょっとやられそうやったらアイテムを多めに出してくれたりとか、敵の配置をいろいろ変えてくれるから、なかなか飽きへんっていうじゃない。
そうやね。今までのゲームは、その、敵が出てくるパターンっていうのが決まってて、いかにそれを覚えてクリアしていくかっていうのが、まあ、主題みたいなところがあったけども、今回のゲームは完全ランダムで敵が出てくるんで、まあ、いつの状況でも気が抜けないっていう。
うん、
このゲームの最大の特徴は何かというと、オンライン上で最大4人まで協力プレイができるという、
うん、
そこが最大の目玉かなと。
そうね。
実際問題、それができるから勝ったっていうのが、
ああ、
そうは、ね、あるんだけども。
個人的にこう FPS は何個かやってるけど、
うん、
割とやっぱ基本対戦が多くて、こう何対何で、やり合うとか、旗取り合うとかが多いんだけど、どっちかっていうと、共闘の方が好きやん。
そう、俺もそう思う。その、昔から、その、なんていうんかな、マリオブラザーズから始まったやな。
ああ、スーパーじゃない方
ね。ファミコンの頃のマリオブラザーズよ。
ドカン、ドカンの
あの協力プレイも熱かったじゃないか。
ああ、そうやね。あの頃の方が、共闘感あるよね。バルーンファイトとか、ね。
そうそう、バルーンファイトとか、結構俺、その、協力プレイが大好きで。
ああ、おう、俺も俺も。
で、その協力プレイしながら、裏切るっていうのも好きで。
ああ、そうね。アイスクライマーでこう、下に降ったらジャンプして上に行ってこう、落としていく。
アイスクライマーな。あった。
あれ
だからもう、そのオンラインプレイ、俺 Xbox 買った理由がそもそもこう、オンラインで協力プレイがしたいっていう理由で買って。
ああ。
でも買ったはいいけども、その対戦ばっかりやってさ。
そう、基本対戦が多いから、珍しいね、その、同等ができるタイプっていう。
だからこのレフト4デッドが発売されると聞いた時にはもう、身をランランとしながら毎日こう、人工いじりながら寝れませんでしたよ。
いやいや、触らない。
ゾンビから逃げるっていう設定もまあ、熱いことかなと。
そうやね、ゾンビ好きやもんね、お互いに。
まさにあの、ゾンビ映画の体験がそのままできるんじゃないかと思って、このゲームを考えて。まあやってみたら、相当協力プレイは面白いね。
うん、面白いね。
まあこのゲームの本質は協力プレイにあるんじゃないかと。
いや、ほんとそうやと思うね。
このゲームね、その、うん、やっててようできとんなって思ったんは、4人固まって移動しないと、すぐ死ぬっていうね。
そう。
こう、ここバラバラで動いてしまうと、もうさっきも言ったように何百人というゾンビにあっという間に囲まれてすぐ死んじゃうっていう。
あと、まあ、あの、特殊感染者って言われる、なんていうかな、ちょっと雑魚じゃないタイプのやつは、あれに捕まったら基本にも一人ではどうしようもないんで、
助
けてもらえる。そういう意味で、こう、しかもそのさっき言った AI ディレクターは、この一人はぐれてるやつを狙うように、そいつら誘導してくるから。
ああ、あいつや、その特殊感染者、名前忘れたけど、こう、ベロが長くて、
もうかね。
一人で移動している人間を見つけたら、他の三人から引き離すかのように、その長いベロでさらってしまうっていう。
そう。あれが、基本あいつなんか、後ろから出てくるんですね。なんかね、島遅れてるやつをこう、吊るし上げるみた
いな。そう、固まって動いてる4人をいかにはぐれさすかっていうために出てくるモンスターやから、うん、まあ、とにかくその、ゲーム上の中で、プレイヤーをいかにピンチに落とし入れるかみたいなところがすごくよく考えられてるなって思う。
うん、
で、プレイヤーのこっちとしては、そのピンチの状況をいかに打破するのかっていうのに頭を使わなくちゃいけないし、協力プレイをやってる際には、周りの仲間がそれを助けに行かなくちゃいけないっていう。
そうそう。
そのバランスがとてもよくできてるなって
。助けるもできるし、あえておとりに使って自分だけさーっていくこともまあ不可能ではないっていう。そこら辺がいい感じに、こう、アクセスさせない。
そうやね。必ずしも、その、ピンチの落ちってやつを助ける必要がないっていう選択肢もあるっていうのが、うん、まあ面白いところかな。その、知らない人とやるのと、知ってる人と一緒にやるのとでの大きな違いね。
ああ、うん。全然違うね。
なんか知ってる奴ら、特にその、俺とお前とかでやる場合は、いわばその、ゲーム界のところでの信頼関係っていうのがあるわけじゃない。
あ、そうなんです
ね。友達として。だから俺がヘルプミーと言えば、オーケーって言いながらもう助けに来てくれるわけじゃない。
そうはね。
でもこれ知らへん人とやると、そいつが俺を助けてくれるかどうかっていうのが、わからないので、
ああ。
とてもこう、不安になるというか。
はいはいはい。それはある。で、またあの、Xbox やから、こう、ね、日本人だけとは限らない。
そうそうそう、外人なんかね。
外人さんもこう、イルミナイトやってるから。
だから俺それですごく思ったのが、その、一人でやってる時に、まぁ、ちょっと知らんやつとやってみようかと。うん、で、全然知らへん外人とマジでやってる時に、ボイスチャット、あの、マイク、ヘッドセットつけて、会話するけど、そもそも会話が成り立たないから、何を言ってるのかわからんと。
まあ、まあ、ヘルプぐらい通じみたい
な。とか、ヘルプミー、オーケー、ナイス、サンキューぐらいしか言えないわけですよ。
あ、でも、ちゃんとやんやん。
だから、その時に感じたのは、外国に行って、ゾンビの災害にあったらこんな感じかな。
あー、周り、みんな言葉通じるんですよ。それ、嫌やね、それね。
そういう設定でゲームができちゃうっていう。いろんな役割をプレイヤーが任意に演じることができるよね、このゲームは。
ああ、はあはあはあ。
その従来のゲーム、例えば、まあ、例に出すのもあれやけど、バイオハザードとかでは、うん、主人公たちはもう使命があるわけじゃないですか。物語のヒーローとしてね。
あ、そうはね。隊員であったり。
プレイヤーはその枠を外せないじゃない。
あ、
でもこのレフト4デッドは、一応その、生き残った4人の主人公っていう設定はあるけども、それ以外の設定がないので、
うんうんうん、
どういう役割を演じるかっていうのはその人次第っていう。
あ、
例えばその、ね、4人のうち1人がボコボコにゾンビにやられているのを見捨てて逃げる役もできれば、うん、逆に自分がゾンビの血を引きつけて味方を逃がすっていうこともできる。
一応、その、キャラに設定っていうか、なんていうかな、キャラのカラーみたいなのが若干用意はされている けど、それを演じるのは全然自分の好きなようにできるから、例えばそのあのフランシスってこう荒くれのキャラおるけど、うん、そいつがこう突き進んでいくような外見やのに、こうピンチの時にこうすごい助けてくれると、おこいつ意外とええ感じのやつやみたいな。
ああ、それやろな。
見え方が逆にそれも本当映画っぽいっていうかね。
ちょっとあの説明しておくとですね。キャラが4人いるわけですよ、主人公のキャラが。で、1人が軍人小連れ。で、1人がアメリカンバイカー、バイクに乗ってるバイカーな、アラクレ兄ちゃん。
そう、フランシスね。
で、1人が面白黒人。
面白い。オバマね。
オバマ大統領、そっくりな面白黒人。で、最後に、まあ、こう言ってんの女性キャラクターと。まあ、その4人がいるけども、一応俺は毎回面白黒人を選ぶようにしてるのよ。
あ、そうやな。基本そうやね。
で、その黒人っぽい感じで進んでいってる感じではある。
あ、一応演じようとして
る。面白黒人はここではこういう余計な行動を取るだろうと。
おー、そうなんか
よ。いらんことしよるやろうと。面白黒人はここで一人ではぐれて勝手にゾンビに囲まれてボコボコにされるだろうと。
あ、でも映画的に考えるとこう割と最後まで残りそうな感じ。
そうそうそう。逆に俺が荒くれ者とかのプレイヤーキャラを使ってしまうと、多分その一緒に協力プレイをした知らない人からするとなんかミスマッチでただの下手りにしろするんじゃないかな。
ああ、このキャラ使っててこのイランが欲しいみたいなね。
キャラの性能はないのにね。キャラの性能はないのに。
まあ、それはないよね、うん。
なぜかそういうのがこう思ってしまうっていう。
そう。
だからまさにこのゾンビ映画に自分が出演している雰囲気っていうのが味わえて、もうそもそもこのゲームの設定というか、まあ裏設定みたいなのが、ゾンビ映画を撮っているっていう設定や。
そうなのね。映画っぽい。まあ、あの、ロード中とかにポスターみたいな感じで、タイトルがついてて、そこら辺は、こう、より出るよね、本当に。
そう、だからまさにこう、自分がゾンビ映画に出演している感じが味わえるので、ね、これ聞いてレクト4で興味持って買う方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ、俺はこうするっていう。まあ、演技指標みたいなのを自分の中に作ってもらってですね。その通りにこうロールプレイしてほしいなと。
ああ、あえて。
あえて。逆もしかりですけどね。
まあ、やることもできるし、いや、俺はこういうやり方っていうのをもうそのまま捉えもできるし。
だからね、こう、このゲームをね、まあ、総じて言いますとですね、盛大なゾンビごっこやなって僕は思うわけですよ。昔小学校の時とかしませんでした、ゾンビごっこ。
鬼ごっこではな
く、鬼ごっこではなくゾンビごっこ。例えば前日の洋画劇場とかで、
はいはいはい、
あのゾンビとかがやってたら、次の日ゾンビ見たと、見たと。
ああ、はい。
じゃあお前ゾンビなみたいな、まあ、ただのろのろ歩きながら近寄ってくるみたいなゾンビごっこ。
その頃のゾンビは遅いのしか知らんからな。
そうそうそう。
ゾンビごっこ、俺はやったことないか。
なんか俺はその当時のあのゾンビごっこをものすごく消化させると、このゲームになるのかなと。
ああ、確かにね。
あとね、ゾンビテーマパークね。うん、
あ、そっち近いかもね。う
ん、ああ、ほんま、ゾンビの遊園地に来たみたいなね。
はいはいはい。
さあ、あなたも逃げる人間の気持ちを味わおうみたいな。
あ、こっちいいよね。うん。
昔大阪のエキスプランドで、バイオハザードのお化け屋敷があってさ。
ああ、なんか、はぁ、あ、はぁ、あ、行ったな。
僕はマンハッタン上田先生と行きましたよ。
お、マジっすか。上田さんと。この、Xbox には、どんなゲームにあるけど、実績っていう、
まあ、そんな感じ。そのゲームを自分がどこまでやり込んだかっていう勲章みたいなもんですな。
そうそうそう。で、この中でね、一個、今、僕がやってるやつで、ゾンビ大量虐殺っていう実績があるんやけど、これがこの、ゾンビを53,595体倒すっていう実績があって、で、これ、勝ったん確か11月か12月だったと思うんだけど、で、今、8月入るわけでしょ、だからもう8ヶ月以上やってて、俺の倒してる人数が、35,354。
果てしない、
果てしないね。半年以上やってて、まだ 60% ぐらいっていう、ね。 これは柵長いぞみたいな。
ワンプレイで何人出てくる、何匹出てくるやぞ。
一人あたりのと結局読むのじゃ200〜300ぐらい。
それで5万いくら倒そうと思ったら何回プレイせなあかんの。
そうはね。これがあるからもう日々なんかちょっとあと1時間かってから寝るかなみたいな。
お前やり込みやな。お前もしかしてオタクちゃうか。
いやいやいや、全然そうなんです。オタクはもうこれもうね、勝って1ヶ月ぐらいで。
でも結構ネット上では実績全解除しましたっていう話をちらほら見ましたよ。
そう、ほんまに？そうなんです
か。はい、だから特殊感染者から全くノーダメージでクリアするとかね。
あれは無理じゃないの？すごいな。
なんかそういう実績もやっとクリアしましたみたいな。
ああ。
そんな話もちらほらと。行きますぜ。
マジで。
まあ頑張ってください。5万何千匹。
そう、この実績取るまではやろうかな思ってね。どんだけかかるんじゃない。
お便りのコーナーでーす。
おーい、
鹿児島県バールのようなものさん。バールのようなもの。
バールのようなもの。
結構ホラーゲームで出てくるバール
の。ああ。なんか聞いたことあるな、う
ん、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
いつもチンチンをいじりながら聞いています。
お前もか。
僕は Xbox 360を持っているのですが、フレンドが一人もいません。せっかくネットに繋がっているのだから、対戦したり協力プレイしたりしたいです。どうしたらフレンドが増えますか？というお便りです。
あ
ーね、このゲームとかまあ多分 PS、プレステ3もそうやと思うねんけども、とにかくその協力プレイとかね、対戦プレイをするためにはその、フレンドと呼ばれる、まあ、ゲームつながりの知人を作らなくちゃいけなくて。
うん、
で、勝ったばっかりの時はそのフレンドがいないのよね。
ああ、まあ、
俺はこの悩みはすごくよくわかる。
ああ。
勝った時お前しか俺フレンドおらへんかったもん。
ああ。ちなみに、今何ぐらいあるの？
一時、レフトフォーデッドするために、ミクシーの、
はあ、は
コミュニティで募集したんよ。一緒にゲームやってくれる人募集をつって。
アグレッシブだね。はい。
で、結構、それで10人ぐらい来はったんやけど、全然時間のタイミングが合わへんくって、一緒にプレイできひんくって、そのまま放置になった人がいっぱいいたので、それを全部整理しました。
ほ、したら。
だって一言も喋ってない人おるからね。
うん。
だから今は、10人ぐらい。
あ、でもおるね。俺8人だよ。もう Xbox 買って3年ぐらい経つけど。
でも俺その10人の中で、頻繁にゲームをやってるって言ったら、お前ぐらいやぞ。ついこの間、マンハッタン上田先生とバイオハザードしてましたけど。
はいはい、あ、オンラインで？
ええ。
てか、俺にはないんか、そのあれは。上田先生からのプレイの攻撃は。ないのか。
友達じゃ、と思われてないじゃないですか。
ああ、そうか。まあ、疎遠やしね。近い割にはね。年に一回会わへんぐらいの勢いやから、ね。まあ、それはしゃあないね。そうか。確かに、フレンド、こう、きっかけは難しいよね。
まあでも基本は、やっぱり自分からフレンドになってくださいって言わない限りは増えない。うん、
でもたまにさ、やっぱ外人からピコッけへん。
もう全無視やけどな、俺。
そうやね。返事すら、どう返事していいかわからへんから。
ノーって言うたったやんじゃん。ノーサンキュー。
それでなんか変にね、マーキングされてるかもしれ
ん。俺一回な、なんか、南アフリカの人とフレンドになったことがあって、このゲーム持ってる、あのゲーム持ってるって英語でめっちゃ聞いてくんねんけどさ、ことごとく持ってへんゲームやって、だからね、そのフレンドになるのもね、ものによっては考えものなわけですよ。
そうなん
や。結局その、同じ、今自分がやってるゲームと、同じゲームを持ってる人とフレンドになって、その時はいいっすよ。でもそのゲームで飽きた時ね、別のゲームしましょうよってなかなか言い出せない。
ああ、いや、そこは、そのゲームのフレンドを探すぐらいのノリの方がいいと思う、
ね。ああ、なるほどね。じゃあやっぱりその、ミクシなりなんなりで、こう、そのゲームのね、コミュニティなりトピックスなりで、一緒にゲームやりましょうっていう募集をすべきですか。俺一回あれやわ。 ストリートファイター4をやっとって、うんうん、あれってこう、ランダムでどんどん乱入されるから、
うんうん、
知らんやつとかもボコボコに戦わなあかんわけよ。うん、で、俺、その時、剣を使っとったやん。
うん、
で、相手も剣やってん。同、うん、キャラ対戦で負けられへんって思うやんか。
ああ、まあね、確かに言い訳できたからね。あのキャラやったらみたいなのできたからね。
そう。んで、これは負けられへんなって思って、ものすごい僅差の戦いをした。
おお、熱い感じの。
俺、その時ばかりはその相手に、いい勝負でしたねと。フレンドになりませんかって。
ほう、送った。
送ったね。
ほう、したら。
ほなら、いいですよって。
お
で、しばらくしてから、もう一回やりませんかつって、やったら、またこう、いい勝負をするのよ。
おぉ、それは、実力も近いところ。
近い。そういうフレンドは結構得かなと。
おぉ。
ただ、俺途中で、剣飽きてしまって、
うん。
最近はダルシムを使ってるんだけど。
おぉ、ほぉ。また、なかなかマニアックなんだ
けど。そうそうそう。ほんで、また、向こうが、ちょっと、久々にしませんか、って。
おぉ。向こうは、剣や。
向こう剣やから。僕最近ダルシムですけど、いいですかと。でまた、ダルシムがこう、結構卑怯な戦い方ができるんで。
まあ、全然スタイル変わる
よね。そうそうそう。結構、ボコボコにやってしまったわけですよ。そうすると気まずい、すごく。
それは、微妙ね。
うわ、やってもうた。友達なくしてもうた。って、
まあ、ちょっと嫌な感じね。あとはあれだよね。この、セマーさんに、ID さらしてくれれば、まあ、沢田学校ね。
ああ。ちなみに僕のゲーマータグは、SWD の3ですから。
お。なるほど。
皆さん、どしどしフレンド登録をよろしくお願いします。
そう。フワガンでさらさないから。
あ、そうですか。というわけで、バールのようなものさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ではお便りを募集しています。番組に対するご意見、ご感想、私もそう思います。お前ら全然わかってねえ。など、何でもいいので、じゃじゃん送ってください。はい、エンディングでーす。
はーい。
まあ、今回のテーマは、レフト4デッドやったわけですが。
うん。
もう発売されてね、もう、さっき言ってましたけど、8ヶ月ぐらいも経つんですか。
そうやんね。
それの割には結構ね、たまにやりますし、なかなか飽きないもんですか。
ね、まあ、やっぱその、さっき言ったね、チームプレイでやる人によって全然違うスタイルだから、そこが、まあ、飽きひんに言
う
でしょ
う
ね。
あ、なんかその、協力プレイっていうのを純粋に追求して作ったゲームみたいな感じがするよね。
うんうん。中の人が変わればもうほんまセンサー万別っていうか、
うん、
自分はこう倒すって言ってるのを、あ、こういう人こうやるんやとか、あ、こんなとこ行けるんやみたいなのがあるから、レッドデッドもほんまその流れがあるっていうか、そのパターンが全然みんなと違うっていうのがあるし、あとまあさっき言った AI ディレクターのね、上手かったら難しくするし、難しかったら難しくするみたいな。あれによってこう、すごい気の長いゲームになってる気がするよね。
まあそんなレフト4デッドですが、今年中に2が出るという話で。
ねえ、それはほんま期待値上がるよね。
まあ何がどうレベルアップしてるのかはよくわからないんでね。まあそんな情報集めてるわけじゃないんですけども、これは結構期待な方じゃないんでしょうかね。
そうね。まあなんかネットにちらっと見たところによると、こう、プレイヤー側はすごい賛否両論があって、
うん、
やっぱその、まあ当然期待してる人はめっちゃ期待してるんだけど、
うん、
その、ワンをもっとまだできるやろみたいな形で、反対してる人が多いのね。なんか。
まあそれ、俺も、なんかのニュースで読んだけど、俺はその気持ちわからんな。別に2が出ていいじゃないって思うタイプなんで。
ああ、まあ、広がる分にはいいよね。その、できれば2に1のマップ入れるぐらいのサービス時になるとかなり面白いなぁと思って。
ああ、なるほどね。
大ボリュームで、キャラもじゃあ8人から選ぼうみたいな。まあ、性能差ないからあんま意味ないじゃない。
まあ、見た目が変わるだけやからな。
でもその見た目でやっぱさっき言ったね、黒人っぽい動きとかする人多いから。そういう意味では。
やっぱ日本人入れてほしいな。
あー。え、どんな眼鏡かけて、やったーって言って。
いやいや、その典型的な昔の日本人じゃなくて。
うん。
普通にアジア系の人間入れてくれてもいいじゃないですか。
おー。
そう。
意外とこう、ねえ、そのゾンビ映画にしてもそうやねんけど、東洋人で出てこへんからさ。
ああ、そうやね。あ、なんでやろね。
わからん。やっぱこう、日本人の僕としては、ね、ちょっと親近感、感情移入できるためには、やっぱりこう、日本人キャラを出してほしいな。
ああ、そうね。
すげえ、出張で外国に来てた課長とかでいいですよ。
ああ、それいいね。要は、サラリーマン
の姿
で。ああ、いいですね。ネクタイをこう、頭に巻いてい
く。ものすごい戦闘能力がないっていう。
ああ、めっちゃ逃げ足が速いとか。いや、だからキャラ性能ないから。そういうのないんだ。あ、でも、スーツいいよね。あれ、次のやつ、2のやつってスーツ系よったっけ？
いや、キャラわからんなぁ。
デブキャラがおったら、まあ、見たことない。まあ、2ね。今年中ってことは、今年中にあとゾンビを2万体倒さんと、これは、
やる気や
な。疲れへんっていうことかな。
やる気やな。
まあ、結構1匹ぐらいは、そうしてきたよな。
まあ、僕は、そんなことはこだわらないんで、さっさと2買いますけどね。
え、そう。
全然もう実績なんかクソくらいやからね。全然興味ないから。
え、なんか、実績ってわけじゃないけど、なんか目標があったらやってしまうんだね。どうせやるならほら、じゃあちょっとでも多くってこう、最後クリアする直前にわざとアラーム鳴らしてみたいとか。
楽しんでんなぁ。
そうだね。だいたい1時間あったら、一つのシナリオあるから、寝る前に1時間ぐらいに。やってくるね、一回冷めたけど、どこからかまた熱上がってたね。
そんなことばっかりしとるから、お前嫁に怒られるんやで。
まあまあ、そうい
つまでゲームしとんの。
いや、嫁はまあ別にけど、最近はね、うん、子供が泣くとね、もう、どんな状態でもログオフするからね。ねチャットしてようが何しようが、もう。この収録中でも、もう子供泣いたら俺切るからね、これ。それはもう、勘弁してください、ね。
わかりました。まあ、ということで、まあ、今回はここまでかな。
まだまだ語り尽くしてない感はあるけど、まあ、やってみてほしいよね、
ぜひ。そうですね、このゲームはぜひ買ってほしいゲームですね。
で、やって SW3 を検索かけて、フレンド登録をお願いします。
そうですね。お願いします。
したら、沢田は、なんかストコーばっかりやってる。
そうですね。ダルシムボコボコにしてますよ。俺ずーっと一時期スト4しかやってへんかったから
な。なあ、なんか、なんやろ、感染そんな熱いんかなと思ったけど。
まだこのスト4はちょっと、また別の回でちょっと語りたいところでもあるんですけど、ぜひともあなたもちょっとやってほしいんですけど、今日は。
スト
4? スト4。
あ、いや、レスト4リットはじゃないの。
スト4をやってください。
なんでやねん。いやいや、この、今回はレフト4リットの話だ、ね。
はい。
は
い。というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦でした。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。